市長の伊賀自慢、生き方の知恵としての忍術。忍術はもともと伊賀の暮らしの文化、いわば生きていくための知恵でした。忍者たちは知恵を応用してそれぞれの主君に仕え、忍術を産業としてきました。アニメや漫画などの中で魔術のように描かれていますが、科学の目で見ると心理学や物理学などとして捉えることができます。今でいう学術の集大成であり、それを生活に生かしていました。忍術の教科書に万全集会という本があります。決して怪しい本ではなく、科学の本だと言えます。伊賀も甲賀もこの教科書を使用していました。現在、市三重大学商工会議所が連携して行っている三重大学伊賀連携フィールドでは、忍術を現代の生活にどう役立てられるのかを学問として研究しています。そこから生活のヒントが見つかるのではと期待しています。実は私たちも忍術を使っています。例えば、怪我をしたとき、道端の植物を揉んで貼ったことはありませんか？毒ダミ草や弦の証拠などを薬として使ったことはないでしょうか？伊賀の昔からの家には野弦がありました。各家庭では野弦を使って家庭薬を作っていました。私の祖父の家も戦前に秘伝、笑いの口中薬を作っていたので、子供の頃は残されていた薬を使って口内炎を治していました。これは薬学であり、当時の人々は経験から生きていくための知恵、忍術として身につけていたと言えます。今年、伊賀市は伊賀流忍者の精神と食文化をテーマに、ミラノで開催されている国際博覧会に、今月28日から3日間出展します。ミラノ博を訪れる方に、伊賀の文化や食をアピールすることも、現代における忍術の一つかもしれません。私たちの生活の中に隠れている忍術文化に由来するものを探してみるのも面白いのではないでしょうか。伊賀市長、岡本栄。市長の顔写真と2枚の写真があります。説明。万全集会の写本。伊賀流忍者博物館所蔵。野弦。薬効のある植物や鉱物をすりつぶして薬を作るための道具。コラム。自治基本条例。伊賀市には市民によるまちづくりのための条例があります。伊賀市自治基本条例。住民自治の仕組み概要編。今回は第4章住民自治の仕組み第21から第37条の概要を説明します。この章では住民自治の定義と実際に住民自治を行うために必要な組織や法令上の権限などを定めています。第1節住民自治第21条から第23条。住民自治とは、自治会、ボランティア、事業者、まちづくり活動に参加する人などが、コミュニティの形成ができる一定の地域、小学校区などで、市民が主役となったまちづくりを行う活動を言います。市民は住民自治活動に参加するように努めるものとしており、市はその活動を尊重し、必要に応じて支援することとしています。第2節、住民自治協議会。第24条から第28条。地域の皆さんが住民自治を行うために、 自発的に設立する組織のことです。その地域に住む人や団体、事業者など、誰でも参加できることなどが設立の条件で、協議会には諮問権、同意権などの権利が与えられています。なお、住民自治協議会の詳細は次回説明します。第3節、地域振興委員会。第29条から第32条。住民自治協議会が設立されていない地域で、地域の事情を考慮することが必要な市の事務を審議する機関として設置されます。第4節、住民自治地区連合会。第33条から第35条。市所の区域内で複数の住民自治協議会が設置される場合は、その地区内の住民自治協議会または地域振興委員会の代表者などで構成する住民自治地区連合会が設置されます。市長の諮問に応じ、市の総合計画の策定などについて意見を述べます。第5節、住民自治活動を補完する機構。第36、37条。市は住民自治活動を支援するための市民活動支援センターや、市民により近いところで支援するための支所を設置することとされています。また、市長は関係のある事務を積極的に支所長へ委任するよう努めなければならないとしています。次回は、住民自治協議会をより詳しく説明します。問い合わせ、総合政策課、電話 229620、ファックス 229672。伊賀線だより、ギャラリー列車をご存知ですか？ギャラリー列車は、伊賀線活性化協議会が伊賀線の魅力づくりの一つとして平成17年度から始めたもので、これまでたくさんの子どもたちに参加いただき、今年で11年目を迎えます。毎年子どもたちが楽しく過ごしている様子がわかる元気いっぱいの絵や、個性豊かな絵の展示のほか、企画展も開催しています。今年度は、6月17日水曜日からの運行を予定しています。どの列車にどこの幼稚園や保育所、保育園が展示しているのかなと思ったら、伊賀鉄道のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。ギャラリー列車に乗って、普段とは違った伊賀鉄道での過ごし方を楽しんでみてはいかがでしょうか。なお、今月から隔月で、伊賀線だよりをお届けします。問い合わせ、総合政策課、電話 229663、ファックス 229672。伊賀鉄道株式会社総務企画課、電話 210863。ホームページ、http://www.igatetsu.co.jp/。 介護相談員だより、介護保険施設のサービス向上を目指して、市では介護保険施設などのサービスを向上させるために介護相談員を派遣しています。市から委嘱された介護相談員は、相談員の受け入れを希望している介護保険施設などを訪問しています。現在、7人の相談員が市内24カ所の施設を月に1、2回訪問し、職員や利用者にお会いしています。利用者の話を聞く中で、 生活の様子や施設の状態、職員の活動などを把握して、利用者の希望やもう少し工夫の必要な点があれば、施設と相談して、利用者がよりよく生活できるように取り組んでいます。これからも、利用者の皆さんが尊厳を持って楽しく生活していただけるように活動していきます。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話263939、ファックス263950。明日に向かって、差別をなくしていくために、出産育児と仕事の両立に必要なものは、契約管理課。このコラムは、毎回いろいろなテーマで人権についてお話ししています。皆さんの家族が産科を受診し、妊娠3ヶ月ですって、と電話をかけてきたとしたら、心から、よかったね、おめでとう、ということでしょう。では、職場の同僚もしくは部下からの報告だったとしたら、どのように反応するでしょうか。祝福の言葉をかけながらも、この忙しい時に休むの?と、少し当惑した気持ちになりませんか。2010年、平成22年に実施された国立社会保障人口問題研究所による出生動向基本調査によれば、出産のため退職した女性の割合は 43.9% で、前回調査時より増加しています。退職の理由には、体調不良、仕事と育児の両立に対する不安、育児に専念したい、などがあると思いますが、職場に迷惑がかかるからと退職を選ぶ人も多いのではないでしょうか。その他にも、妊娠・出産に関しての嫌がらせであるマタニティハラスメントを受けて退職に追い込まれたケースもあると報道されています。確かに産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務など、仕事と家庭生活の両立支援の制度は充実してきています。しかし、周囲に制度を利用することに肯定的な雰囲気がなければ、本人はなかなか利用しづらいものです。私自身は、約1年の育児休業取得後、1日6時間の勤務をしていますが、ありがたいことに、勤務終了時間を過ぎても仕事を続けていると、帰らんでいいの?と声をかけてくれます。仕事を片付けなければという思いと、子供のために早く帰らなければという思いで焦ることもよくありますが、上司や同僚の温かい理解と協力に救われています。女性が妊娠・出産や育児のために退職することなく、働き続けるためには、制度の充実だけでは十分ではありません。出産・育児と仕事の両立に対する家族や地域の支援、そして何よりも一緒に働く人の理解と協力が最も重要ではないでしょうか。ご意見などは人権政策男女共同参画課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。